こんにちは、後藤です。後藤の人生休憩中ラジオということで、この番組は2025年の8月に約8年勤めた大企業を辞めて現在キャリアブレイク中、端的に言えば無職の30代独身男性である私後藤が会社から離れて思ったことや近況などをラジオ形式で話す番組となっております。こちらのラジオは僕の YouTube チャンネルをメインの媒体として配信しているものなんですけど、例えば広告が邪魔、バックグラウンド再生がしたい、そもそもお前の顔なんて見たくないという方は、同じ内容をスタンド FM、Apple Podcast、Spotify でも音声配信しておりますので、そちらをご利用ください。はい、本日は2026年6月7日日曜日です。東京の天気は現在曇りで、まあ、今週半ばの台風の影響なのかな、まあ、かなり気温が下がりましたね。昨日とかも夜は出歩くと少し寒く感じるくらいだったので、今ね、このラジオを撮っている段階でもクーラーをつける必要が全くないくらいには涼しいです。いや、俺は暑いよと感じる方は遠慮なくクーラーつけてくださいね。ということで近況ですが、14年ぶりにアルバイトに応募しました。前回の Vlog でもお伝えしました通り、もうそろそろ働き始めてもいいかなということで、アルバイトに本当にちゃんと応募しました。応募したのが、2日前の金曜日の夜で、まあ、応募した際に送られた自動返信メール以外に、まだ特に返信は来ていない状態なんですが、この何かに応募して返事が来るのか来ないのか、そわそわする感覚も、かなり久しぶりに感じることができています。ちょうど10年前の大学生4年生の時の就職活動以来ですかね。僕が最後にアルバイトに応募したのは18歳の時、まあ、今からおおよそ14年前なんですが、まあ、その時働いていたのは神戸三宮にあった牛角っていう言わずと知れた超巨大焼肉チェーン店です。 A4 たくさまより追加オーダーオール C でトンタン1丁、ボン塩2丁、お隣塩キャ1丁、玉ス1丁、ドリバ生2丁、角杯1丁いただきました、はい喜んでみたいな感じで、めちゃくちゃ元気にホールの仕事をしていました。部活をやりながらではありましたけど、やっぱ大学生時代の4年間ずっと牛角でバイトしていたんで、結構今でも体に染みついてますね。オーダーの通し方とか、メニューの略語とか、あとは炭火焼肉だったんで、炭の燃やし方とか、今でも結構しっかり思い出せます。牛角に応募した時は、その時、知り合いがすでにその店舗で働いていたんで、紹介してもらう形で面接をしていただいて働かせていただくことになりました。まあ、なので、面接のために履歴書を書いて提出したっていうのも、その時が最後ですかね。就活の時は履歴書というよりは、各企業が用意したエントリーシートに入力する形でしたからね。まあ、こんな感じで学生時代は一つのアルバイトしかしたことがなかったので、こうどうやって応募してどんなプロセスで採用までに至るのかっていうのを僕意外とよく分かってないんですよね。まあ、今回応募したのはまだ一社だけなんですけど、まあ、その会社ホームページの中にちゃんと採用ページが設置されていて、社員もアルバイトもそこから応募するという形式だったので、割と大学の時にやっていた就活のエントリーシートに近いなという印象を受けました。その応募フォームは大方履歴書と書く内容は同じでして、自分の個人情報だったり、学歴だったり、職務経歴であったり、あとは志望動機、何百字以内で書いてくださいという指定があって、結構ね、ちゃんと準備して記入しました。最近はタイミーとかスキマバイトとかも結構流行ってるんでね、働くに至るまでのプロセスが割と簡素化されてきているのかなと勝手に思っていたので、正直今回みたいながっつりとした応募フォームを見た時はちょっとびっくりしましたね。まあ、ちなみに今回の応募フォームをね、送信する際に自己アピール資料っていうのも添付しないと送信できないシステムだったんで、そんなね、アピールできるような特別な資料も作ってないですし、履歴書をね添付するのもなんか内容ダブルし違うなと思ったので、まあ、そんな感じで何を添付しようか迷った結果、この YouTube チャンネルを運営していることをスライド1枚にまとめたもの、それを添付して送っちゃいました。一応その、企業ホームページに SNS 運用とか、ライターとか、そういうご経験がある方、大歓迎ですと書いてあったので、僕の SNS 運用といえばこの YouTube やなと思って送っちゃったんですが、これが吉と出るか、凶と出るか。まあ、単純に考えて、30歳超えて会社を辞めて YouTube をやっている人間を、世のね、常識のある方々は、かなり高い確率で、ヤバ人間判定するんじゃないかなと思います。 ちょっとね、自己アピール資料の添付が必要とはいえど、もっと他の資料にしといた方がまとも人間判定をしてもらえたんじゃないかなと思って少し反省しております。ということで、どうなるかは分かりませんが、僕の再就職に向けた状況は引き続き Vlog とラジオで共有していきたいなと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。あと他の近況で言うと、昨日ブラジリアン柔術の練習に復帰しました。少林寺は2週間前から復帰しているので、これでようやく完全復活といった感じですかね。1ヶ月前に腰を痛めて動けなくなった状況からここまで回復して、また体を動かせるようになったのを非常に嬉しく思います。まあ、もちろんいきなり全力でやると絶対にまた怪我するので、昨日の練習はもう本当にゆっくり自分の体の調子を確認するような形でトレーニングとスパーリングに臨みました。いやー、楽しかったですね。やっぱり柔術楽しい、少林寺も楽しい。もう今ね、モチベすごく高くなっているんですけど、ただこれで調子に乗ってまた無理な練習をすると絶対に怪我するので、まあ、30代になってからですけど、まあ、特に自分の体の限界だったり、まあ、自分の体へのケアとかね、そういうのを考えながらスポーツと付き合うのが大事だなと文字通り痛感しております。少林寺の大会も夏にあるんでね、無理のない範囲で体を動かしてしっかりケアをして楽しく競技に臨みたいなと思っております。はい、ということで近況は以上です。続いてお便りコーナーに移ります。マシュマロで募集したお便りをご紹介するコーナーでございます。今回は前半で2通、後半で2通の計4通のお便りをご紹介いたします。それでは早速本日のお便りを読ませていただきます。最新の動画、ついに前からのセクシーショット解禁でしたね。もっと見たいです。はい、ということでお便りありがとうございます。何のこと言ってるんだと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、先週の木曜日にあげました32歳無職、なぜもう一度働こうと思ったのかという Vlog 動画のサムネに、僕が家のお風呂で使っている写真を使ったんですよね。で、以前宮崎旅行に行った際にも似たようなサムネにしたんですけど、その時はもう後ろ姿で、まあ、今回は正面にしたということで、このようなお便りをいただけたのかなと思います。もっと見たいですとのことなんですが、ほんまに申し訳ないんですけど、僕そんなにお見せできるような体の仕上がりになってなくて、このくらいなら皆さんにお見せしても不愉快にはならないかなというギリギリの画角で撮影してお送りしているというのが現実でございます。このチャンネルを前から見ていただいている方はすでにお分かりかと思いますが、僕はスイッチが入ってしまうとめっちゃ食べますし、お酒もたくさん飲んでしまうんですよね。本当に運動していなければデブ一直線の逆マンジャロ生活なんですよね。ただ皆さんにお見せできるようないい体に人生で一度はなってみたいという願望はあるので、これを機に筋トレと食事制限を頑張ってみるのもありかなと思っています。できるかどうかわかんないですけどね。まあ、何よりね、健康になれそうなんで、自分にとっても絶対メリットがありますからね。はい、まあ、とにかく何が言いたいかと言いますと、今すぐ何か新たにこう提供できるものがねあるわけではないので、引き続きこのラジオだったり過去に上げている動画をお楽しみいただけると非常に嬉しいです。前回のお風呂サムネ Vlog をきっかけに見始めてくださった皆さんもですね、他の動画もちゃんと楽しめるように作っているつもりですので、ぜひぜひご視聴よろしくお願いいたします。はい、続いてもう一つご紹介いたします。ぼっちで行きにくいところに行ってほしいデートスポット、サンリオピューロランド、ほにゃほにゃほにゃほにゃ、カップルで行きそうなとこ、心霊スポットでも全然まだまだいいよ、よろぴく、無職だと近くの新スポかデートスポットがお金かからんかな、相談事が思い浮かばないからリクエストです、ということでお便りありがとうございます。デートスポット行くよりも心霊スポットの方がハードル高くないですかね。全然まだまだいいよとか言うてますけど、お化けとかね、そういうのは完全に信じているわけではないんですが、まあなんとなくそういう心霊スポット的なところで茶化すような動画を撮るとバチが当たりそうな気がしますし、何より画面と電波を通じて皆さんにね、呪いが伝染する可能性もあるので心霊スポットには行きませんし、ましてや撮影して動画投稿するのはもってのほかだと考えています。さて、先ほどお便りの中で僕がほにゃほにゃほにゃと言ったんですが、これどういうことかと言いますと、このお便りはマシュマロというサービスを通して募集している関係で、攻撃的な内容は僕に届かないようになっておりまして、あとセンシティブなワードはマシュマロが覆いかぶさる形で伏せ字になってるんですよね。 なので何が書かれているのか僕もわからない状態なんですが、一人で行きにくい場所で、かつ伏せ字になりそうな場所で、伏せ字になっている箇所がおそらく5文字分なので、おそらくラブホテルって書いたんですかね。うん、まあそれはどうでもいいとして、もしそういうコンセプトで動画を撮るのであればデートスポットかなと思うんですけど、東京のデートスポットをいろいろ調べてみたんですが、どこも結構一人で行っても別におかしくないかなと思ってしまいました。なんかプラネタリウムとかもね、小学生以来行ってないので久々に行ってみたいなと思ってしまいましたし、水族館とかも暗くて青い空間ってなんか癒されるじゃないですか。なので一人で全然行ってみたいなと思ってしまいました。だもしかすると僕自身ちょっと一人行動のハードルが低くなってしまっているのかもしれないですね。じゃあデートスポットの土定番でありますテーマパーク系はどうなんだと言いますと、さすがにここは僕も一人で行きたいとは思えないので、まあそういう意味ではね、このレターの送り主さんの希望するような内容のものが取れるんじゃないかなと思います。ただテーマパークとかでの撮影って年々この規制が厳しくなっていて、事前に申請する必要があったり、まあそれは全然ね、申請するのはいいんですけど、いっちゃん嫌なんが撮影料金を支払わないといけないケースが結構多いんですよね。花屋敷ですらなんか1時間2万円とかね、取ってくるんで、そこが最大のネックかなと思います。ということで、一人で行きにくいところを墓地で行ってみたみたいな、4、5年前に流行ったようなコンセプトのね、動画をね、まあ、そういう内容の動画を、撮れるかどうかっていうのはちょっとわかんないんですが、僕なりにもうちょっと考えてみようかなと思います。まあ、やらない可能性も全然あります。はい、ということで、前半のお便りコーナーは以上です。後半でも2通紹介しようと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。続いてニュースコーナーに移ります。会社を辞めて一人で過ごす時間がぐんと増えてしまった私ごとが、世の中にきちんとついていくため、このコーナーを設けることによって世間知らずを回避し、無職男性という高尚な立場からコメントしていこうというコーナーです。あくまで私のためのコーナーであるということをご理解ください。それでは本日のニュースです。王子動物園の二宮金次郎像、灘区の神社に移設、再整備期に新たな居場所へ、宮司が熱望、地域団体が仲介、という神戸新聞の記事ですね。半世紀以上にわたって王子動物園かっこ灘区で入園者に親しまれてきた二宮金次郎像が同じ灘区内の神社に移設された。金次郎像を境内に置きたいという宮司の願いを知った地域ボランティアが仲介、動物園を含む王子公園の再整備を機に新たな居場所が決まった。金次郎像は1965年頃動物園で営業していた食堂の店主が店の前に設置した。2000年の閉店後には、園内を転々し、近年はキリン社のそばにあった。灘区大和町4丁目にある、徳井神社の、木戸直和さん71歳は、尊徳の思想を教育目標に掲げる報徳学園高校のご出身、教員として定年まで勤務し、その傍らで約30年前から宮司を務めている。その当時から思い描いていたのが金次郎像の設置、先見の明があり勤勉、日本人の理想の姿で憧れだったと言い、特に王子動物園の像は孫とよく見に行くなど親しみがあったという。それを聞いたボランティア団体灘親父ラボのメンバーが、昨年秋王子公園の再整備が進む中で動物園側に金次郎像がどうなるかを質問、像を受け入れたがっている神社があると伝えると快諾されたという。金次郎像は高さ約1メートルで、約100年前に寄贈されたという年季の入った台座に据えられた。4月下旬には移設記念祭が境内であり、集まった地域住民ら約30人にお披露目された。同じ灘という地縁に結ばれて、像を引きつける喜びを感じているという木戸さん。神社を訪れた時は、ぜひ顔を見てほっこりして思いを新たにしてもらいたいと話す。ということで、王子動物園に二宮金次郎像があったの全く知らなかったですね。基本は学校にあるイメージですが、まあ確かに動物園って小学校の遠足とか校外学習で行くことも考えると、動物園は学びの場でもあるのかなと思うので、まあ、確かに二宮金次郎像がいてもおかしくないのかなと思いました。それで個人的にこのニュースで気になったのは、ボランティア団体灘親父ラボの存在ですね。ちょっとね、かなりインパクトのある名前ですが、調べてみたところ、なんと神戸市のオフィシャルホームページにその団体の紹介ページがちゃんとあって、もともとは神戸市が 地域活動支援コーディネーターに委託して、定年退職を迎えた方々を対象に、地域での新たな街づくりや活動の場づくり、生きがいを発見してもらうことを目的に、2019年に研修講座、なだおやじラボを開講して、もう今はその研修自体も研修講座の修了生が運営していて、なだおやじラボはもう独立した団体として今も活動を続けているとのことです。具体的な活動内容として灘の酒ガイドツアーへの協力をされているということで、まあ、全国的にも酒どころとして有名な灘のね、地域活性化にも取り組まれていて非常にいいなと思いました。やっぱりね、こうやって人のために地域のために行動するっていうのが生きがいにつながりやすいんでしょうね。はい、ということでニュースコーナーは以上です。続いておすすめの YouTube 動画ご紹介コーナーに移ります。自分でチャンネルを作ってしまうほど YouTube が大好きな私が日々ストイックに YouTube を視聴していく中で見つけた面白い動画を勝手に紹介するコーナーです。ということで、今回ご紹介する動画がですね、リッコ28総会に潜入ということで、久しぶりのリッコ28の動画でございます。リッコがどこかの株を保有していて、まあ、5月か4月かに都内某所で行われた株主総会に参加して、その感想をおばちゃんに話すという内容です。まずね、サムネがおもろすぎますね。基本的にリッコの動画はリッコ本人の画像にそのタイトルが、まあ、書かれているだけのシンプルなものが多いんですが、今回の動画ではなんかオフィスビルを背景に総会に潜入と書いてある。でその右下に背景透過されたリッコがちょこんといるサムネになっています。まあ、リッコの動画は未だにこう勉強とか資格とかそこら辺の話題が多いんですが、株主総会っていう視聴者のほとんどがきっと馴染みがないであろうトピックについて、リッコが株主総会に実際に参加して得た感想をひたすらおばちゃんに共有するというね、非常にレア回かなと思います。内容が普通に面白かったんで、シンプルにお勧めしたい動画でございます。ここ最近リッコはね、本当に絶妙なタイミングで動画をアップしてくれるので、もうこれからもこの感じで引き続き動画出していってほしいですね。ということで、はい、おすすめ YouTube 動画ご紹介コーナーは以上となります。続いて後半のお便りコーナーでございます。それでは早速お便りを読ませていただきます。後藤さん、いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。持病について質問です。後藤さんのぎっくり腰のように私は脱臼の症状が時折発生し、時には会社を休まざるを得ないことがあります。後藤さんは会社員時代にぎっくり腰に悩まされていましたか？その場合、テレワークを除いて職場でどのように持病の理解を得ていましたか？私は、たかが脱臼ぐらいで休むなんてという圧力を時折感じ、職場での持病への理解のなさが辛く感じることがあります。これからも配信心待ちにしております。ということで、お便りありがとうございます。脱臼ですか？それ大変ですね。脱臼も結構癖になるイメージがあるので、一度やってしまうとこう断るごとに脱臼してしまう。まあ、そういうのはまあそういうご状況なんですかね。僕は会社員時代にぎっくり腰状態になってしまったことが何回かあって、その時はやっぱ座ってのパソコン作業っていうのが辛いので、キャビネットの上に自分の PC を乗せて、ほぼほぼ立ちながら一日中仕事をしていましたね。で、会議室のミーティングだとさすがに立ちっぱなしでいるわけにもいかなかったので、その時はこう椅子に座るから代わりに、床に膝出しする形なので、こう机に向かって体が L 字型になっているようなイメージですかね。もうそれで参加したりとか、もう若干笑われたりもしましたけど、まあ僕の前職の皆さんは腰大変だよねとか無理をしないでねという感じで非常に優しく受け入れてくれたので、送り主さんがされたような苦労は、まあ、なかったんですよね。まあ、おそらくなんですが、腰痛ってほとんどの人間が通る道なので、脱臼と比べて共感しやすいと言いますか、理解を得るのが難しくないと思うんですよね。で、僕も実際じゃあ脱臼するとなるとどのぐらい痛くてどのぐらい体を動かすのが難しくて、治すのにどういうプロセスが必要なのか、あんまりイメージが湧かないんですよね。ただ漠然と脱臼ってめっちゃ怖いなっていうイメージはあります。だって肩が外れるんですよね。めちゃくちゃ怖いじゃないですか。だからね、こうたかが脱臼なんてみたいな雰囲気を醸し出すような人の神経を疑ってしまいますけど、やっぱ人によってね、印象って違ってくるんですかね。 職場に理解をねしてもらうためにどういうことをすればいいのかちょっとわかんないんですけど、おそらくやっぱその人たちの想像力が足りないのも原因だと思うので、こう何かの機会に脱臼のことが話題になったら、脱臼するとどのぐらい痛くて治すのに何をしないといけないのかを軽く共有した方が、まあ、その人たちも想像できるようになって、これまでよりかは理解を得られやすいかもしれないかなと思います。まあそんな簡単にはねなかなかいかないと思いますけど、まずはなるべく脱臼しないようにご健康にお過ごしくださいね。僕もこれ以上腰を悪くしないように体をね気をつけていきたいと思います。ということでお互い頑張りましょうね。はい、続いてのお便りではラストですね、最後のお便りをご紹介します。こんにちは、こんにちは。アルジャーノンをどこの段階で読まなくなりましたか、気になります。ネタバレしないようにしますので教えてほしいです。同じ本がありますのでページ数を知りたいです、ということでお便りありがとうございます。アルジャーノンに花束をという小説を2ヶ月くらい前に読み始めたんですけど、こちらの小説ですね、まあ、その後の展開が見えるようなきっかけになりそうな箇所を読んでから先に行くのが怖くなって読むのをやめてしまったという話を以前したんですよね。なのでこのお便りをいただいた感じですかね。はい、ちなみにまだ読めていないです。ちょっとねさすがに今週読もうかなと思うんですけど、はい、僕が読むのをやめてしまった、その先の展開が見えてしまった気持ちになって読み進めるのが怖くなったページは、ズバリ318ページ319ページです。この早川書房から出ているものでのページ数でございます。はい、ということで本日のお便りコーナーは以上となります。お便りお送りいただいて本当にありがとうございます。今僕の手元に残っているのは3件のお便りです。もうねやばいです、このままではお便りコーナーが終わっちゃいます。ということでコーナー継続のためにも概要欄にありますマシュマロのリンクからご意見質問感想などどしどしお送りください。お悩み相談もウェルカムです、お待ちしております。はい、ということで最後にラジオ番組らしく天気予報のコーナーです。ただ勝手に自分で天気を予報して情報を垂れ流すのは日本の法律で禁止されていて、破るとおそらく非常に重い刑が課せられるので無期懲役とか、公式に発表されている気象情報をただただ共有するというだけのコーナーです。天気予報をお伝えするのは私が現在住んでいる東京都、私の出身地である兵庫県神戸市、私のもう一つのふるさとであるニュージーランドクライストチャーチ、そして私が2年間仕事で駐在していたアメリカテキサス州ヒューストンの計4都市の非常に局所的なものとなっております。はい、ということで東京の天気ですが、明日の、6月8日月曜日は晴れの、雨のち曇りで最高気温24度最低気温18度で、今日よりかはね気温が上がりそうなんですけれども、それでもまだ涼しいですね。はい、でじゃあ神戸市はどうかと言いますと、明日6月8日月曜日は晴れのち雨で最高気温が26度最低気温21度ということで、はい、まだね東京よりかは暖かい気候にはなっていますけれども、まあ、十分ね過ごしやすい気候かなとは思います。まあでも雨降るんかちょっと嫌やな。はい、続いてニュージーランドクライストチャーチです。ニュージーランドはですね南半球に位置しておりますので、日本と季節が真逆ですので、今は秋から冬にかけて季節が移ろっているタイミングでございます。6月8日月曜日の天気は晴れで、気温が、最高気温15最低気温9度。はい、まあまあ寒いですけれども、そんながっつり寒い感じではないですかね。まあ7月8月になってくるとより寒くなってくる感じですかね。ニュージーランドから聞いてる人いたら、もしねコメント欄かなんかで教えてください。多分いないかなと思います。はい、最後に、アメリカテキサス州ヒューストンです。ヒューストンはですね、この動画を投稿するタイミングではで、まだ本日の未明になっておりますので、本日の天気を、ご紹介します。本日7日の天気は、晴れ一時雨で、最高気温30度最低気温26度ということで、先週なんか35度ぐらい行ってたんですけど、一旦ちょっと落ち着きましたね。はい、まあねかなりムシムシすると思うので、引き続き体調にはお気をつけて、まあ外出するようにはいしてください。アメリカね他結構どこやろう、例えばフェニックスとかめっちゃ暑いイメージあるんですけど、どうかな。フェニックスは、今日の天気が、最高気温41度。いい暑。 41度ちょっと無理ですね。はい、うん、ほんまにじりじり焼けるような乾燥してる地域なんで、唇もガサガサになるっていうね。はい、あの話それましたけれども、はい、天気予報は以上ということで、ラジオもこれで終了となります。また来週の日曜日の夕方5時にアップしようと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。ではでは、以上です。